はい、始まりましたノーマライズ FM の、今日は第38回ですね。はい、2月はあっという間に過ぎて、あっという間にね3月になっちゃったんですけども、今日もね頑張って収録の方していきたいかなと思っております。はい、で今日のゲストなんですけれども、今日はですね、株式会社アクアリングという会社に所属されているクリエイティブデベロッパーのカニワタルさんにゲストで来ていただいています。カニさん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、多分プロセッシングとか P5JS とかのあたりを追っかけてる人たちはね、まさかあの人がっていうふうに今なってると思うんですけど、はい、まあ、なかなかその、FGL 界隈というよりかはね、もうちょっとクリエイティブコーディングとか、デイリーコーディングとかね、そっちの文脈に近い方なのかなと思うんですけども。はい。今日はね、まあ、そのあたり私もなんか知ってるようで知らないような、関わってるような関わってないような感じなんで、そのあたりの話とかも、あとお仕事の話とかもですかね、まあいろいろ今日は聞けたらなと思っておりますので、早速本編の方を始めていきたいと思います。では、カニさん、ちょっと最初に、全然簡単にでいいので、自己紹介の方お願いしてもよろしいでしょうか。
はい。株式会社アクアリングで、クリエイティブディベロッパーをしてます、カニワタルと申します。ツイッターは、アットワタボーシーというアカウントで、つぶやきプロセッシングとかを、こう、ガンガンツイートしてる。ちょっと旗から見たらよくわかんない人のような感じですけど、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうですね。なんかその、旗から見てよくわかんないっていうのはちょっとまあ語弊があると思うんですけど、なかなかその、普段のお仕事の内容と多分全く違う部分がアウトプットの量としては多いと思うんで、うん、まあ、そういう意味ではね、何やってる人なんだろうみたいなのは思ってる人は結構いるかもしれないかなと思うんですけど、実際、普段のお仕事的には普通にウェブのフロントエンドっていう感じなんですかね。
そうですね。アクアリング全体で言うと、ほとんどウェブ制作の仕事がほとんどで、僕個人で言うと、半分ウェブ制作、半分がウェブ以外の、デジタルコンテンツというか、なんて言うんですかね。サイネージだったりとか、なんか、ウェブだけではできないような、なんか、ゲームだったりとか、そういうところも一応、業務内容としてはやってはいます。という感じですね。
なんかその、あれですか、例えばサイネージとかでもブラウザーで動いてはいるけども、それがサイネージに移ってるみたいな、そんな感じですか？
そうですね。ウェブでできるところはなるべくウェブの技術で、やるようにはしていて、
はい。
自分以外で触れる人がいるっていうのが結構大きいんですけど、その、他の人に渡せる、渡しやすい形で作ってっていうところで、で、ウェブでどうしてもできないところは、オープンフレームワークスとかを使ってやってたりもしますね。
ああ、なるほど。じゃあ、社内で結構、オープンフレームワークスとかで書くってなると、難しい場合もあるんで、できるだけ JavaScript で書けるものは JavaScript で、みたいな感じですか？
そうですね。はい。サイネージでもなるべく、その、表示部分は WebGL 使って、グラフィックを作って、で、システム的なとこで、どうしても、JS だけでできないところは、Open Framework だったりとか、Node.js とかを使って、連携させて作るようにはしてますね。
なるほど。じゃあ結構なんかあれですね。何でもできるというか、
うん、
必要だったらやるみたいな感じなんですね。
そうですね。なんか他の、アクアリングの他のスタッフと比べると結構できることが全然違うので、その、もともと大学の時はウェブ全然できなかったんですけど、最初プロセッシングとかから入って、で、オープンフレームワークスとかを触ってからの、アクアリングに入ってから、ウェブやり始めたみたいな感じだったので。
ああ、なるほど。
スキルセットが全然違う感じですね。はい、他の人とは。
そうなんだ。じゃあ、まあ、 どっちかっていうと、まあ、Java とかああいうのの方が、どっちかっていうと書きやすかったりする感じなんですか？
それがそうでもないんですよね。
それが
はい。なんか、一番最初に触ったのはプロセッシングで、そこからオープンフレームワークスとかに流れてはいったんですけど、なんか、C++ とか硬すぎて全然、ちょっと自分の理解が及ばないというか、難しいなって感じてて、で、それで、そこから会社に入って、で、WebGL と JavaScript を触るようになってからちょっと馴染んできたみたいな感じですね。この JavaScript の緩いところが、割と気に入ってる、良くないところでもあるんですけど。
はい。なるほど。いや、なんか言いたいことはわかるような気がしますね。まあ、JavaScript ね、それはいろいろ型が全然定義できなくて、まあ、そのゆるふわな部分が、まあ問題になってるんで、タイプスクリプトとかがまあ出てきて、まあ流行してるわけですけど、逆にそのゆるふわだからこそ、敷居がすごく低くなっていて、
うん、
まあ取っかかりやすいみたいなとこもありますからね。
そうですね。
なるほどな。じゃあ結構あれなんですね、その、もともとウェブを志してウェブのフロントエンドをやってる中でグラフィックスを触ってきたっていう感じでもないんですね、そうすると。
そうですね。会社入った時は、ウェブがあんまり興味はなくて。もともと、アクアリングにラボがあった時期があって、今はもうないんですけど、その、さっき言ってたオープンフレームワークスとかを使った、そのデジタルコンテンツとか、ウェブでは表現できないような、なんかインスタレーションだったりとか、そういうのを、作る部署に最初入ってたんですよ。で、そこから、その部署が、ウェブの方と統合して、今は半々でやるようになったぐらいの感じですね。
なるほど。じゃあ結構、会社のお仕事としてやる案件的にも、必ずしもウェブばっかりでも、今時点でも結構ウェブばっかりでもないという感じなんですか？
そうですね。うん。半々ぐらいを目標にしてはいますけど、まあ時期的にはウェブばっかりやってる時期もあります。
まあそうですよね。結構なんか、感染症関係でイベントとかその実地でやれるコンテンツが結構一気に減っちゃった時期があったじゃないですか。
うん、
まあ今もその、その範囲の中に今も入っているのかもしれないですけど、まあ、確かに今の時期だと結構ウェブの方が割合としては自然と多くなっちゃうのかなっていうのはなんとなく想像ができますけど、ご本人的にはどうなんですか？やっぱどっちもバランスよくやれるならやっていきたいなっていう感じなんですか？
そうですね。でも最近は、WebGL にこう手が馴染んできたのもあって、なんか興味としては両方ともある、モチベーションとしてはある感じなので、うん、まあ半々ぐらいで続けられたらいいかなとは思ってはいますね。
なんかその、ちょっと、カニさんのことあんま知らない方もいらっしゃるかもしれないんで、結構どういう感じのものを作ってるかとかも、まあ多分観測してる人たちはね、まあパッとすぐ思い浮かぶと思うんですけど、まあ知らない方もいると思うんで、ちょっとその普段、デイリーコーディングとかでアウトプットされてるものとかも、
はい。
ちょっとショーノートにはね、載せておこうかなと思うんですけど、その、クリエイティブコーディングの文脈とか、デイリーコーディングの文脈とか、その辺に取り組み始めたなんか経緯とかきっかけみたいなものって、どんな感じだったのかなっていうのをちょっと聞いてみてもいいですか？
そうですね。もともと一番初めは、大学の2年生ぐらいの時に、プロセッシングを触り始めて、で、なんか当時それがすごい楽しかったのか、なんか毎日コードは書いてはいたんですけど、公開とかはしてなかったんですよね。なんか周りの他の学生とか先生に見せびらかしていいでしょうこういうの作ったよみたいな。なんか、あと、大学が、名古屋造形っていう、芸術系の大学だったんで、なんか、廊下にディスプレイ設置して、なんか、ゲリラ展示みたいなのを勝手にやったりとか、
してました。それ面白いですね。はいはい。
はい。で、デイリーで始めたのは割と最近で、 母校の名古屋造形で、非常勤の講師を2年間ほどやってたんですけど、2020年と21年度に。で、その時に P5JS を、の授業をするっていうので、課題の作例みたいなやつを作ってたら、だんだんそれがデイリーになってきたっていうので、今に至るみたいな。気がついたら続いちゃってたみたいな感じですね。
いや、ちょっとそれ面白いですね、その話。うん、なんか生徒さんたちのために作ってたはずが、自分の方が楽しくなっちゃったみたいな感じなんですね。
そうそうそう。そんな感じですね。
面白い。なるほどな。じゃあ、まあ、それに関しては、なんかその、授業で使う、使わないとは全く別に、まあ、個人的な、その制作物として、ツイッターとかに気軽にアップロードして、みたいな感じが今につながってるイメージですかね。
そうですね。もともと、その授業で教えるのに自分が P5 を使えないと、なんか説得力ないなっていうところから始まったんですけど、今はもう完全に自分の遊びというか、なんかプレイグラウンドみたいな感じで続いてる感じですね。
なるほどな。もともとプロセッシングやられてたんであれば、
うん、
かなり考え方とか似てるというか、まあほとんど同じですもんね。
うん、そうですね。始めるのは全然なんかストレスなく、なんか若干ファンクション書き換えたりとか、その変数定義のフロートとかをレッドにしたりで動いちゃうので、すごい移行がしやすかったですね。
まあ、そうですよね。なんかそもそもなんかそういうものを作ってみようみたいな、まあその今回の話の出発点としては、まあ授業で使うのにっていうところだったと思うんですけど、まあそもそもクリエイティブコーディングみたいなものはもともと好きだったっていう感じなんですか？
大学2年の時に始めて、で、先生に見せびらかしてたら、なんか、こういう作家ユニットがあるんだけど入らないみたいな感じで誘われて、で、メディアアートとかをずっと作ってたんですよね。その表現を使うような。そのプロセッシングで、映像を作って、あとは Arduino とかでセンサーと連携させて、その、なんか物理的な、こう、インタラクションに対して映像が反応するみたいなメディアアートを、作品をずっと作ってたので、そういう流れでずっとクリエイティブコーディングはやってますね。
なんか不思議な感じもする。なんか、結構私自身、は、なんていうか自分が結構アーティストだとは思ってないところがあって、まあクリエイターとかアーティストではないなーって自分で自分のことをそういうふうに思っているので、なんかこう作っていて、作品作りめっちゃ楽しいみたいなの、まあゼロ、そういう感覚ゼロではないんですけど、どっちかっていうとなんかこう、新しい技術、その、例えばなんだろう、CG 的に新しい、自分が今までやったことないものを実装できたら楽しいとかっていう、そういう感覚が強いですよね、私なんかの場合は。はいはい、
うん。
ただ世の中には、その、これどっちがいい悪いとかではなくって、単純にその作品を作ることが楽しいっていうレイヤーの人たちもいて、結構カニさんはそっち寄りなのかなっていう感じがするんですけど。
そうですね、うん。
日々なんかアウトプット、まあその見せびらかして面白いっていうところがまあ出発点になって、
うん、
まあ今も結構そのやっぱり作品を作ってること自体が楽しいって感じですか？
そうですね、うん。なんかもう習慣化してしまったので、なんか惰性で続いてるような気もしなくもないんですけど、なんか毎日コードを書いてると結構あの、プロセッシング界隈ってコミュニティが結構優しい、みんな優しいので、こういろんな反応くれたりとか、なんか他の人の作品見て、フォークしてみたりとかっていう結構コミュニケーションが生まれるのがあって、そこは面白いですね。
やっぱじゃあその作品を出して終わりじゃなくって、そういうコミュニティ全体のなんかその、人との関わりとかみんなとのリアクションの部分だったりとか、うん、まあそういうところも含めて、楽しいっていう感じなんですかね。
うん。そうですね。うん。
まあ、プロセッシングとか P5JS とか、まあ、あの界隈は本当になんか、フレンドリーというか、
うん。
そういう空気強いですよね。なんか他のコミュニティと比べると。
そうですね。なんかすごく初学者に優しいというか、誰でも受け入れてくれるみたいな空気があって。うん。うん、
いや、本当にそれはなんか、私も感じますね。なぜなのかちょっと、わかんないけど、本当になんか、みんな優しいですよね。
うん、みんな優しい
ですかね。何なんだろうな。まあ、じゃあ、それなら WebGL 界隈は優しくないのかっていうと、別にそういうことではないんですけど。
はい。うん。
なんか WebGL 界隈ってもうちょっとなんか、これ完全に個人の意見なんで、本当にそうですよっていうことを言いたいわけではなくて、本当にただの個人の感想になっちゃうんですけど、結構 WebGL 界隈って、あんまりこうなんか、みんなでワイワイみたいな感じじゃないというか、
うん。
それぞれなんか、みんな個性があって、うんうん、みんな違うって感じで、
うん、
まあ、別に仲が悪いとかではないし、お互いになんか蔑んでるとかそういうの全然ないし、まあそういう意味では、なんかその、変なギスギスしてるものとかあるわけじゃないんですけど、ただなんか、やっぱり P5JS 周りとか、プロセッシング周りのなんかワイワイみたいな感じはあんまない、WebGL 周りはあんまないような気がするし、うん、なんか不思議なコミュニティですよね。
うん、
なんでなんだろう。まあ、プロセッシングの羊自体がそういうところをやっぱ目指して作られた言語っていうのもあるかもしれないですけどね。
うん。
うん、なんか、毎日続けてて、
はい。
めっちゃいいな、みたいなのはやっぱありますか？それともなんかもう、もう癖になっちゃってる感じですか？
やっぱり結構、そのテンションの、上下はあって、その毎日続けてるスケッチの中での、なんかこの日のやつはいいやつ描けたけど、この日はもうここで諦めたんだな、みたいなやつが結構ありますね。
後からなんか見返した時に、こうなんか妥協したやつと、バチッと決まったやつと、やっぱ温度差がある感じなんですね。
ありますね。色変えただけじゃん、みたいな。
後から見てるとなんかあんまりわかんないけど、まあ、本人的にはありそうですね、確かにね。
そうですね。なんか、極端な例で言うと、コードの数字をちょっと変えただけ、みたいな。でもなんか逆にそれが楽しいみたいな部分もあって、その数字をちょっと変えるだけで、ノイズとかだったら全然違う絵が出てくるんで、そこを楽しんでるみたいなところもありますね。
なるほどな。まあわかる気がするな。やっぱ続けてるからこそ、毎日やってるからこそ、やっぱり、なんかその、思い出の強いものとそうでもないものって、まあ出てくるんでしょうけど、別になんかそれ自体に重きを置いていないというか、
うん。
まあ、よしあしというよりかはやっぱ続けて楽しめることが一番なのかなと思いますけどね。
うん。
なんか私もこう毎日 WebGL 総本山とか書いてて、もうなんか、やんないのもなみたいな気持ちになってくるんですよね。
そうですね。そうなりますよね。
やめるのもなんかなみたいな。今更別にやめてもなみたいな感じになって。まあなんかやるかと思ってずるずるなんかやっちゃってるんですけど。まあずるずるやっちゃってるというか別にまだいいことではないと思うんですけど。だから毎日こう、結構なんすかね、よく私が言われるのは、そんな毎日、やれてすごいっすね、みたいな感じの、ふ
う
に、こう、自分の感覚よりも、課題に評価されてる感じがするっていうか。
ああ、わかります、わかります。
自分自身はなんかそこまで大層なことやってる感覚ではないのに、まあ、周りから見たらすごいです、すごいですっていうふ
う
になることが結構あるかなって自分自身では感じるんですけど、やっぱ、高尾さんとかもそうですけど、やっぱ僕毎日やってますよっていうと、めっちゃすげえ、っていうふうにこう周りからはね見えると思うんですけど、本人的にはやっぱりなんかそんなめちゃくちゃ頑張って絞り出してるっていう感じでもなくって、自然に続けられてる感じですよね、
うん、
多分。
そうですね。うん。
なるほどな。まあその辺はやっぱり同じなんですね。なんかその毎日続けていく中で、なんか自然ともうルーチン化されるというか。
うん。
組み込まれちゃうんでしょうね、多分ね。
そうですね。もう生活習慣の中にコーディングの時間っていうのができてしまっているので、もう逃れられないみたいな。
結構時間帯とかタイミングとか決まってるんですか、それって。
僕の場合はいつも、夜 寝る前とかにコーディングしてますね。なんか一番自由な時間なので。
なんかそれで寝れなくなっちゃったりとかしないんですか？
ああ、集中しすぎていつの間にか2、3時間経ってるみたいなのあるかもしれない。
やっぱあるんだな、そういうのな。まあありますよね。
そうなんですよね。その、つぶやきプロセッシングとかしてると、その、ゴールが自分で設定しないと終えられないので、一応その文字数っていう制約はあるんですけど、それをクリアしたときに、表現の面で、そう、どこで落としどころをつけるかっていうのが難しいですね。
まあ、つぶやきプロセッシング、自体を知らない人もいるかもしれないので、簡単にちょっと補足しますと、プロセッシングで動作するコードを一つのツイートの中に収まる範囲で書くっていうことですよね。
うん。そうですね。280文字以内で。
そうですね。280文字以内で、プロセッシングのコードを書いて、つぶやきプロセッシングっていうハッシュタグが入れられれば入れてツイートするみたいな感じですかね。
うん、そうですね。
まあ、あれ結構昔から文化的にはありますよね。
そうですね。僕も途中から参加した組なので、いつから始まっててみたいなところまで把握できてないんですけど。
結構昔からありますよね。なんかだいぶ昔からもう普通になんか浸透してるというか、まあクリエイティブコーディングとか興味持ってる人たちは、大体つぶやきプロセッシングって言えば文脈としては通じるぐらいには浸透してるような気がするけど、誰が始めたのかはちょっと私も知らないけど
一応あのハウくん
さん、ハウくんさんですかね、やっぱり。
はい、多分その方ですね、始めたのは。
ハウくんさんでいいのかハウくんでいいのかちょっとわかんないんですけど。
くんさんになっちゃいます。
くんさんになっちゃいますけどね。あの、ハウくんさん、まあ、ハウくんさんなのかなっていう感じはするけど、ちょっと私はなんかあの、本当にそうなのかはちょっと知らないんですけど、あの界隈はなんか、ちょっとあんまり私も直接知り合いがいないから、
はい。
全然わかんないですけど。
なんか言うて僕も、なんか知り合いいるとかでは、なくて、勝手に始めて界隈では認知されてみたいな、そんな感じですけど。
いや、でもあれもなんかその、似たようなやつにつぶやき GLSL っていうのがありますけど、
はい、うんうん、
あれと比べたら、やっぱプロセッシングって短く書ける部分がかなりたくさんあると思うんで、まあ、たくさんあるというか、なんだろう、GLSL とかに比べるとより、短いコードでもいろんな表現の幅があると思うんで、結構やっぱり取り組みやすいし、なんて言うんだろう、意外と絵になるっていうか、かなり綺麗な絵作りもできるから、面白いですよね。
なんかあと普段、その会社でコード書いてるときは、結構 JS 書くときにコード設計とかをめちゃくちゃ気にして書くタイプなんですけど、あの、つぶやきプロセッシングめちゃくちゃじゃないですか。
めちゃくちゃですね。そうですね。
その、普段会社で書いてるカッチリしたコードとは全然違うやつなんで、コーディングを、会社でしてるコーディングのストレスをつぶやきプロセッシングで発散してるみたいなところはあるかもしれないですね。
なるほどね。わかる気がします。それすげえわかるかもしれない。確かにね。なんか設計とか、難しいことを考えなきゃいけないプログラミングも別に楽しくないとは思わないですけど、うんうん、全然違いますもんね。
あれはあれで楽しいですけどね。
確かに全然違うから、何も考えずにビジュアルを作ることだけを考えて手を動かせるっていうのは本当になんかストレス発散じゃないけど、
うん、
そういう感じで取り組めるっていうのは確かにわかるような気がしますね。結構どうなんですか、そのデイリーでクリエイティブコーディングとか、まあ、つぶやきプロセッシングとかやっていったら、それが仕事に実は活かされる場合もあるみたいなのもあったりするんですか？
ああ、でも、たまにありますね。WebGL でなんかこういう表現できないかなみたいなのを結構デザイナーさんに言われる、相談されることがあるんですけど、そういう時に、その、自分のデイリーで作ってきたストックのものの中から似たような表現を探して、それをちょっとカスタムして使ってみるみたいなことはたまにありますね。
ああ、なるほどな。 確かにそうですね。なんかこう作品がたくさん並んでる中に、こういう感じですかっていうふうにこう、作例として見せるものがいっぱいある、ストックがあるわけですもんね。
うん。それが全部自分のコードでできてるっていうのが結構強いですね。
確かにそうですね。確かにそうだな。まあ、つぶやきプロセッシングの場合はちょっとね、短く圧縮しちゃってると思うんで、
うん、
まあ、可読性はあれかもしれないですけど、少なくとも本人的には原理は分かって書いてるから。
うん。たまに分かんない場合もあるんですけど。本人すら分かってない場合もある
んです。なんか偶然いい感じになっちゃったやつとか、はい、やっぱあるんですね、
うんうん。いっぱいありますね、そういうの。
なるほど。そうなんだ。まあ、でも、どうなんだろう。プロセッシングだったら、つぶやき GLSL とかに比べたら、偶発的にできちゃった系はなんか少なさそうというか、割と考えて書いた通りのものが多いのかなとは思いましたけど。
ああ、でも案外結構ありますね。なんか逆にそういうのを狙って書く場合もあって、そのつぶやきプロセッシングだけに限った話ではないんですけど、普通の P5 で書くときも、なんかジェネラティブな絵を出すときに、なんか数学とか全然よくわかってないので、なんか狙って絵を作れないからこそ、その数式のかけるを割るに変えてみたりとかすると信じられない絵が出てくるんですよ。全然想像できない絵が出てきて、それを逆に楽しんでるとこもありますね。
ああ、いや、その話めっちゃわかんな。なんかね、GLSL もそんな感じのとこあります、
うん、
やっぱり。その、なんだろうな。なんかシェーダートイとか、こう海外のガチシェーダー使いの人たちは、ちゃんとこうコンピューターサイエンスだったり、GPU のアーキテクチャだったり、そういうものも理解した上で、がっつりこうコンピューターと向かい合って作ってる人たちもまあ中にはいると思うんですけど、まあ俺みたいななんかこう素人に毛が生えたような感じだと、なんかこう自分で教えてもらえば多少は理解はできるんですけど、自分で理論を構築するレベルのことってやっぱできないから、見よう見まねである程度のところまで行って手詰まりに絶対になっちゃう瞬間が来るというか、
うん、
まあ真似して似たようなもんは作れたけど、この後どうしようみたいな感じになっちゃうことがあって、うん、でそこで本当にあれですよね、その四則演算の演算子を一個変えてみるとか、今までかけてたものを割ってみたりとかすると、確かになんか全然自分が想像もしてなかったような効果が突然目の前に広がるときっていうのはあって、まあ、その偶然性みたいなところも含めてやっぱ楽しいって感じるところなのかなと思うんで、やっぱプロセッシングの場合もそういうのがあるんですね。
ありますね。
まあ、GLSL は本当にそんな感じですね。なんかいきなり変な絵になるんですよ、ちょっと変えるとなんか今まで10倍だったやつを1万倍とかにしてみるとか、
うん、
なんかやってみると、まあ、めちゃくちゃがこう突き抜けすぎちゃって逆に面白いみたいな感じになる時があるんですけど。
うん。
なんかやっぱそういうところはプロセッシングの場合も似たような感覚としてあるのかもしれないですね。やっぱり仕事でやるのと、まあ実際にデイリーでこうアウトプットするのとは結構しっかり意識的にはどっちかっていうと分かれてる感じなんですね、カニさんの場合は。
そうですね、全然違う別物やってる感覚ではありますね。
まあクリエイティブコーディングみたいなやつもね、なんか結構なんて言うんだろうな、カジュアルにやってる人が多いし、カジュアルであることがまたいいことでもあると思うんですけど、まあ、とはいえなんかこう、どう始めたらいいのかわかんないみたいなものでもあると思うんですよね、クリエイティブコーディングって。なんか、ね、簡単に誰でもできるよって言いながらも、
うん、
でもどうやって始めればいいのかな、みたいなとこも、なんかあるような気がするけど、どういう感じで、なんかこう、まずは何もないコードペインがまああるわけじゃないですか。空白のコードペインが。そこになんかどういうモチベーションで文字を書き始めるんですか？なんかこういう絵にしてみようみたいなビジョンが先にあって書き始めるのか、なんかとりあえずまあまずは丸でも出してみるかみたいな感じで こう手に馴染んでるものを適当につなげていくのか、なんかどんな感じなんですか、そういう時って。
それで言うと僕の場合は、なんか、なんだろう、割と目標物決めて書き始めることが多いですね。なんか、結構その実生活の中で目にしたもので、なんかこれ、例えば床の模様だったら、4分を二重で書ければ書けそうだな、みたいなのとか、そういうのを、なんか最初に頭の中で描いておいて、で、だんだん、こう、なんか枠から作っていって、ディティールを詰めていくみたいな感じですね。
なるほど。面白いな。なんか、言われてっていうか聞いて思い出したんですけど、たまに WebJ の実装をメコピーしたりとかもしてますもんね。
ああ、知ってますね。はい。
こういう表現を見かけたからやってみましたみたいなやつとかもありますもんね。
うんう
んうん、なるほど。まあ、じゃあそういうのも自分がこう目に留まったものをできそうだなと思えば一旦やってみるみたいな感じなんですかね。
そうですね。なんか結構デイリーでやってると結構ネタ不足になりがちなので、
確かに。
なんかコンピューター以外のところからネタを拾ってくるみたいなとこありますね。うん。あとはその季節イベントに合わせておけばネタ不足にならないっていうのもあって、なんか。日付を、毎回スケッチにつけてるんですけど、ちょうどこの間、ひな祭りだったので、なんか、桃の花のスケッチを描いてみたりとか、そういうところで、その、自分で最初から何作ろうか考えなくて済むようにはしてますね。
やっぱそういうところもなんか、あれなんですかね、その、頑張りすぎないというか、日々のアウトプットの、こう余計な負荷を減らしていくっていうか、ちょっとでも手を動かしやすい環境を作るっていうことが結構大事なポイントなのかもしれないですね、やっぱりね。
そうですね。なんか取っかかりさえ作ってしまえば結構すぐ手は動かせるタイプなので、なんかテーマがないと何を作ったらいいのかで30分ぐらい悩んだりするのでその時間が無駄だなと思い始めても最近は割り切ってますね。
そうですよね。30分悩んじゃったら多分毎日はできないですもんね、やっぱり。
うん、そうですね。
そうだよな。まあ、床の模様とか、まあ、あとウェブ見てて気になった表現とか、確かになんか、そういうつもりで過ごしてれば気になるものいっぱいありそうな気もしますね、
そうですよね。
それ言われてみると。
結構なんか、その、なんか、実生活で物を見るときに、その一個、プログラミングフィルターを通すみたいな感じなんですけど、
はいはい、
なんか規則的に並んでるものがあったら、これ4分でいけるな、みたいなとこはずっと常に考えてて。
面白い、それ。ちょっとした職業病じゃないですか、それも。
あ、そうですね、もう本当に職業病ですね。
デイリーコーディング職人の朝は早いみたいな感じ。なるほどな。いや、わかる気がしますよ。なんか、よく WebGL 界隈でよく言われる、まあ WebGL 界隈というか CG 界隈でよく言われるのは、やっぱ光があるところを常に見ちゃうというか、光の反射とか、水面のキラキラとか、もうああいうものを見ちゃうと、もう全部 CG のことを考えてしまうっていうのがやっぱあるあるだと思うんですけど。
うん、
まあ、確かにクリエイティブコーディングだったら、まあ何でもお題になると思うんで、やっぱそういう意識を持って過ごしてるかどうかによって、だいぶ世界の見え方変わってきそうな気がしますね、なんか。
そうですね。
なんかそうですね。だって街歩いてても、特徴的な壁とかいっぱいありますしね。
うん。意外といっぱいあるんですよね。その自分が気づいてないだけで結構いろんなとこにそういうのがあって。
いや、それ面白いですね。その感覚、すごくなんて言うんだろう。そのクリエイティブコーディングとかやってみたいなって思ってる人たちは、ある意味速攻まず意識してみるだけでも、なんか変わってきそうな、うん、なんていうかその費用対効果が大きい習慣というか。
うん。
まあもちろんその手を動かすっていうのもね、一番大事な部分だとは思うんですけど、 心のモチベーションのその保ち方的に、まずそういう視点で世界を見てみるっていうのはすごい大事なことかもしれないですね。もしかすると。
うん。そうですね。その自分との接点を作る方が多分始めやすいとは思うので、なんかいきなりエディターを触らせて何か書けるわけではないので。
確かにそうだな、う
ん。なんか好きなものを書いてみるとかから始めた方がいいかもしれないですね。
ああ、本当にそうですね。いや、すげえいい話だな、それ。いや、本当になんかその通りだと思います。なんか私、ちょっと急に自分の話しちゃうんですけど、最近本当に去年ぐらいにカメラを買ったんですよね。その、ちっちゃいコンデジ、うん、コンパクトデジタルカメラっていうカテゴリーで呼ばれてるもので、そのレンズ変えたりとかもできないし、ちっちゃい本当にカメラなんですけど、
うん、
あれを買ったことによって世界の見え方が本当に本当になんか変わってしまって、もうなんか道とか歩いててもカメラの画角で世界を見てるんですよね。その、
はいはい、
これぐらい映るなっていうこのなんていうんですか、パースペクティブの、うん、止水台みたいなのが頭の中でこう見えてるんですよ。
すごい。
で、これぐらいの何ミリの視野、何ミリの焦点距離だったらまあこれぐらい映るなみたいなのが。ずっとなんかもう無意識に本当フィルターかかっててこの距離だったらこの入り口全体が一発でシャッターに収まるなみたいなことを考えちゃうんですよ。
すごいですね。
今までだったらなんかそのなんて言うんだろう、普通にただ街並み全体をなんかなんとなく東京の街並みとして見てたものが、
うん、
なんかねやっぱ被写体になるかもしれないなっていう目で見ると全部が被写体になるような気がしてくるんですよ。どんなものでも。で、ここをこういうふうに撮ったらこう見えるかなとかっていうのをすごい考えちゃうんですね。
うん。
で、それがなんかじゃあ負荷になってるかと言われると、まあ、一人でブラブラ散歩しながら見てるだけなんで、全然負荷にも感じないし、まあ楽し、それは楽しいんですよね、すごく。だから多分それと同じで、こう、がっつり探す気持ちで見なくてもいいと思うんですけど、まあ、なんとなくこう、使えるんじゃないかなっていうのが、うっすらこう常にフィルターかかったような感じで世界を見てたら、いろんなものの見え方変わるんだろうなっていうことは想像がつくというか。
うん。
多分高尾さんとかもそうなんでしょうね。なんか日々の生活とか。
そうですね。
その暮らしの中で感じることとか。
見てますね。
うん、なんか見えてる世界をどう自分の中に落とし込むかみたいなことを常に考えながら生活してるんだろうなと思いますけど、なんかカニさんも多分そんな感じなんでしょうね、多分。
そうですね。
うん、なんか、どうなんだろう。なんかこういう人が一体どれくらいいるのかちょっとわかんないけど。
でも結構なんか、なんだろう、なんか自分、の場合はですけど、あんまり自分以外に見たことはなくて、身近なところだと。なんか、あれ見て、フォー文で書けるねって言っても、なんか笑われるぐらい。
そう。
またコードのこと考えてるみたいな。なんかそんな感じなので。
それ面白いですね。うん、これフォー文で書けるねって言われたらちょっと、えってなるかもしんない。まあそうだけどさってなるかもしんないけど。いや、そこでもし、ですよねってなったら、それ相当、あれですね、テンション上がる出会いですね、それは。
うん。仲良くなりますね。
うん。ハウ君さんとかそんな感じなんじゃないですか、多分。
ああ、かもしれないですね。
うん。似たようなところあるかもしれないから。まあでも確かにな、これ法文で書けますねはちょっと、いきなり言われたら、この人やばってなるかもしれない。いやもうそういう人だと思って対面してるんだったらいいんですけど、なんか街歩いてて普通になんかお昼とか一緒に食べてて、あそこを法文で書けるねって言われたらちょっと、多いってなるかもしれない。
さすがに初対面の人とかは言わないですけどね。
ね、そうですね、そうですね。初対面だったらちょっと、若干あれかもしれないですね。なるほどなぁ。いや結構私本当にクリエイティブコーディングとか、そういう界隈に、なんか、足突っ込んでるようで突っ込んでないっていうか、自分はそういうことはあんまやってないんで、 まあ、知り合いのね、人たちは いたりはするんですけど、あんまり分かってるようで分かってないところもあるんですよ。で、結構その、まあ、人それぞれだとは思うんですけど、やっぱモチベーションの部分だったりとか、まあ、あとは今日聞いてきた中でも、あの話題に挙げましたけど、その、どういう感じで書いてるのかとか、結構いろいろなんか聞いてみたいなと思ってたんですけど、そのカニさんの話はどれもなんか自分の想像の斜め上みたいなことが多くて、すげえ聞いてて面白くなっちゃいました意外とやっぱみんななんかこれ本当悪口じゃないんですけど、はい、不思議な感じなんだなって思いました、すごく。
ああ、そう見えるんですね。
やっぱなんか見てる世界が違うなっていう感じがしました、そのいい意味で。
うん、
うんやっぱなんか、まあ分かるんですけどね、言われれば分かるんですけど、
うん、
なんか俺もこう街中歩いててポリゴンみてえだな、あのビルとか、思うんですよ、
うんうん、
やっぱり。その、なんか、板がこう、三角形がこう、複雑に組み合わさった壁みたいなのとか見ると、うんうんうん、ポリゴンだなって思うんですけど、なんかやっぱそういう、クリエイティブコーディングやってる人たちにもそういうなんか、やっぱ、傾向というか性質みたいなのあるんだなと思ったら、すごいなんか新鮮な感じがしましたね。なるほどな。まあそうすると、なんか、あれですね、その、日々アウトプットしていくののネタ切れは今後も起こらなさそうですね、やっぱり。
そうですね。まあ、ないとは思います。
ないと
飽きなければ、自分がデイリーに飽きなければないと思います。
そうですよね。別にやめる、その、一時やめてみるとかも別に全然いいと思うし、なんか逆にそこプレッシャーかけない方が良かったりしないですか、そこは。
あ、そうですね。なんか最初の頃は、続き始めた頃は結構プレッシャーはこう、気づかないうちに抱えてはいたんですけど、最近はもう一日ぐらい取りこぼしてもいいやぐらいの気持ちにはなってはきましたね。
そうっすよね。多分それぐらいの温度感がちょうどいいんじゃないかなっていう。気はするな。まあ、できなかったらできなかったで、いいやっていうふうにこう、割り切れるようにしておくというか。
うん。まあ、楽しむっていうのが多分一番大事なんじゃないかなって。
そうですよね。いや、ほんとそうだと思います。なんかその、いや、ほんとそうだと思います。だってなんか、ね、毎日やるって、言うほど簡単じゃないですよ。やっぱ飲み会行かなきゃいけない日とかもあるわけで。人によっては、
うん、
食事会とかに誘われたら、ね、飲み会、その会社の飲み会とかだけじゃなくて、知り合い同士とか友達と遊びに行くとかだってあるわけじゃないですか。で、そういう中でね、その自分に絶対毎日やんなきゃいけないっていうものを、まあ、課してしまうと、まあ、そこは危うさがあるっていうか、まあ、できる人はいいと思うんですけどね、それでも。
うん、うん。
ただ、あんまりそれをガチッと固めすぎてしまうと、逆にこう失敗しないことが第一になっちゃうというか、そうするとやっぱ本来やりたかったことなんだっけになっちゃいますもんね。
うん。
いや、ほんとそうですよ。絶対そうだと思うわ。なんかもう WebGL スクールとかでもそういうのいつも言ってます。楽しいのがいいんですよっていうふうに言ってるんですけど。
うん、うん。
いや、本当にその通りだと思いますね。まあじゃあ今後も、そのクリエイティブコーディング、続けられる限りは続けていくっていう感じですかね。
そうですね。今まで通り、なんか淡々とやっていくんじゃないかなっていう
気がしてます、ね。なんか将来的にこういうふうにしていきたいとか、そういうのが具体的にあるっていう感じでもないんですか？
うん。なんか全然そういうのが ないからこそ、この日々の積み重ねを大事にしてるみたいなとこはあるかも。
なるほどな。まあなんか、そうですよね。別になんか見返りだったりとか、そういうもののためにやってるわけじゃないんですもんね、最初から。
うん、そうですね。趣味みたいなもんなんで。
なるほどね。なんかそう、やっぱ、これはなんかわかんないけど、人によるというか性格によるんだろうなっていう感じもしますよね。その、何かこう見返りがないと、どうにもエンジンかからないっていう性格の人も絶対いると思うんですよね。それ、よしあしではなくって、単純にそういう性質の人っていると思うんで。そういう人だとなかなか毎日特に何の反応もなくてもただ作るっていうのができる人とできない人がいそうな気がしますけどね。
ああ、 なんかちょっとぐらいは反応を気にしてはいますけどね。ツイッターで上げるといいねが来るんで、こう数字比べちゃったりとかしますけど、うん、なるべく気にしないようには
ですね。そうですよね。別に寄り所にはしてないっていう感じですよね。
うん。なんかたまに自分の思ってなかった、自分がそんなにいいなと思ってなかったスケッチが伸びたりとかしてるの面白いですね、見てて。
いや、わかる気がするな、それ。それ超わかる気がします。
逆に反応してほしいやつが全然受けなかったりとか。
そうっすね。いや、わかるな。ありますね。総本山の記事もそうっすよ、本当に。
はい。うん、
俺の中で、もう最近、ここ数ヶ月最強の記事書いたわと思っても、いいね一回もつかないとかありますからね。いいね全くつかない。超なんか俺のテンション上げ上げでこの記事書いたのに、誰も反応しねえしっていうのとかマジでありますね。で、なんかこう、特に紹介するもんないから、過去のなんかブックマークしてたものの中から引っ張り出してきただけの記事とかがめっちゃいいねされたりとか、ありました、確かにそれは。
なんか、よくわかんないですよね、反応って。
よくわかんないですよね、確かにね。うん。だからなんか、私もこう、日々アウトプットするときに、自分の良し悪しあんま考えない方がいいなって思ってますね、なんか、無意識に、うん。自分で自分を評価するの、マジで意味ねえなと思いますもん。だからその、いいって判断するのも悪いって判断するのも、自分でしちゃって、実際そうかどうかって絶対一致しないから、わかんないけど、とりあえず出してみるっていうことが結構ある、多い気がしますね。うん。なんかそれに通ずるもんがあるのかもしれないですね。クリエイティブコーディングにも。
うん。そうですね。
確かにね。この作品の何がいいってまた言語化するのも難しいじゃないですか。自分がその見る側になった時に。
うんうん。
自分がいいねした作品、なんでいいねしたんですか？なんでこっちはいいねしなかったのにこっちはいいねしたんですかって言われて。いや、なんか、別にそんなこと考えてないじゃないですか。
うん、
なんとなくこう、脊髄反射でいいなって思ったらポチって、ね、
うん、
いいねするから。やっぱあんまりこう自分で事前に、これはいいもの悪いものみたいなのを決めない方がいいなっていうのは私も結構感じることがありますね。
うん、
実際多分カニさんもツイートするときに、あんまり走行は考えてないですもんね、多分。
そうですね。もうデイリーでやってると、とりあえずツイートするかぐらいの感じですね。文字数収まったし。
そうですよね。うん、まあでもなんかちょっとこれもしかしたら答えにくい質問になっちゃうかもしれないですけど、
はい。
事前にこう自分で作品の良し悪しわからないっていう話をしてきた中で、こんなこと聞くのもちょっとあれかもしれませんが、とはいえ、なんかやっぱレベルの差ってあるなっていうふうに感じる時があるというか、その、クリエイティブコーディング、誰にでもできるし、気軽にやれるものだし、その、いい悪いとか、上、勝ち負けじゃないというか、
うんうん、
っていうのはあるんですけど、やっぱなんか、すげえって感じるものを作る人とそうじゃない人っていると思うんですよね。その誰がってことではなくって。
うんうん、
そういうのってあると思ってて。で、結構その、まあ私自身があんまりクリエイターじゃないからっていうのもあるんですけど、こう見ててこのアウトプットのセンスすげえなっていうふうに感じる人ってやっぱ何人かいて、結構カニさんの作品とかは、やっぱちょっと違うというか、ちょっと。
そうですか。
うん、ちょっとやっぱなんかかっこいいというか、なんて言うんだろう。レベルが高いなって感じるんですよね。だからなんかその辺のこう、気をつけてることというか、まあ、例えば何なんだろう。そのさっき、自分でゴールを決めるみたいな話もありましたけど、うんうん、なんかここまでやったらっていうところの、満足できるラインが人によって違うとか、そういうところがやっぱ差になって現れてくるんですかね。
ああ、でも確かに言われてみるとクオリティラインみたいなものは多分無意識のうちに引いてる節はあって、なんかデイリーでやってはいるけど、その、全く同じ絵はあんまり出さないようには気をつけていて、 なんか別にその、なんだろうな、高尾さんとかみたいな、その、デイリーコーディングずっと続けてらっしゃる方とかだと、なんか、同じ絵が出てもいいでしょぐらいの気持ちだと思うんですけど、自分の場合はまだそこまで気持ちが至ってないので、なるべく違う絵出そうとはしてはいるんですよね。で、その中で、その、出てくる絵の、なんか、偏りみたいなものは確かに、ある気はしてて、自分の好みみたいなところだと思うんですけど、うん。なんかノイズとか使うとすぐ綺麗な絵は出せるけど、その歪ませ具合の自分のお気に入りのスポットを見つけるぐらいの、なんかそういうラインはありますね、確かに。
いや、本当なんか言葉で説明するの本当になんか難しい感覚なんですけど、なんかね、いや、これ本当何の芸術とか何のクリエイティブにも言えると思うんですけど、いっぱい人がいていっぱいいろんな作品を出してて、ね、みんな別に一生懸命やってて、それ自体は悪いことじゃないし、いいことなんですけど、まあでも言うてその中でもレベルの差っていうか、あ、この人なんか違うなっていう人って、まあどんなクリエイティブの世界にもいると思うんですよね。で、やっぱそういう人たちが、ね、他の人たちと何が違うのかって俺結構すごい考えちゃうというか、あの写真とかもやっぱそうなんですよね。写真撮ってて誰でも写真って撮れるじゃないですか、ぶっちゃけ。でも真面目にちゃんと写真勉強するとめちゃくちゃ奥が深くて、で、それをその聞きかじった通りにやってみたりするんですけど、なんか俺の写真別にパッとしねえなって思っちゃうし、なんかやっぱ、その、フォロワーがめっちゃ多い写真系のアカウントの人とかの写真を見ると確かに、いや、なんか違うなって思うんですよね、見て。同じような街の風景、ただ撮ってるだけっぽい写真なのに、なんで違うんだろうっていうふうに思うし、多分そこを自分でこう見て言語化できないとしたら分かってないってことなんだろうなと思って一生懸命、紐解こうとしてみるんですけど、やっぱ分かんないんですよね。分かんないから、なんか、まあ、ちょっと分かんないから、とりあえず放置っていう感じで、分かんないなら分かんないで、諦めちゃうというか、その、辛くならないように、一旦そこで考えるのをやめちゃうんですけど、私の場合は。ただ、その、やっぱどんなクリエイティブにも、どんなアートの世界にも、なんかその、悲しい現実じゃないけど、やっぱレベルの差みたいなのって、あるような気がしてて、で、クリエイティブコーディングの文脈だと、多分作品一個で完結しないっていうのが面白いところだと思うんですよね。その、まあ、写真の場合も写真展とかってなるといっぱい写真があって、それを全体として見た時に感じることっていうのがやっぱあると思うんですけど、なんかクリエイティブコーディングの世界も、はい、作品一個で物語になっているものももちろんありますけど、なんかその日々のアウトプットされてきたものを全体的に見ていったときに、あ、この人やっぱこういうもん作るなっていう感覚に見えるものとかあったりすると思うんですよね。だからパッと見の印象が、なんかこう手抜きとかシンプルだからとか、そういうなんかすごい狭い了見のことを言いたいわけじゃなくって、もっと広いスコープで見たときに、なんか日々のアウトプットされているものをこう全体的に眺めたときに、なんかこの人やっぱちょっと違うなっていうふうになる人と、あんまりこう、言い方ちょっと良くないですけど、変わり映えしない感じがしてしまう場合とあるような気がしてて。なんかその差はね、ほ
ん
とどっから来るのかな、みたいなのはすごいなんか、感じるというか、不思議に思うことが多いですよ。個人的な話になっちゃうんですけど。
なんか意外と、なんか本人も気づいてないというか、なんか感覚でやっちゃってるのが、こう、表層化しちゃってる。で、それを、他の人が見て、こう、近くできるっていう、なんか本人あんまり気づかずやってるパターンも結構ありそうな気はしますね。
そうなんですかね。まあだからそこら辺ってこう本人的にはどう思ってるのかなみたいなことをなんか俺すぐ聞きたくなっちゃうんですけど、あのいろんな人と話してる時にいつもそういうなんか答えにくいことばっかり聞きたくなっちゃうんですけど。まあカニさんの場合はじゃああんまりそこまで自覚的ではないというか、まあ、自分なりに線を引いていくっていう話がさっきありましたけど。
うん。一応、その、なんか、何かしらのクオリティラインは設けてはいるんですけど、こう他のクリエイティブコーダーの方のスケッチとかと見比べると、なんか自分の作ってるものってそんなになんか特徴が めっちゃあるとかでもないので、なんか、どっちかっていうとそのアウトプットもまあ一応大事にはしてるんですけど、コードとアウトプット 50% ずつぐらいの感じで制作物としてこう考えてて、コードも含めて作品みたいな感じです。の感覚って言いますね。自分の場合は。
そのコードも作品っていうのはなんか、その書いてる時間みたいな部分も含まるんですか、そこには。
ああ、そうですね。なんか、ちょっと前、去年だったかなに、YouTube で、そのつぶやきプロセッシングをしてる様子の収録を上げてたりしてた時期があったんですよ。で、こう、つぶやきプロセッシングって、ツイートのコードからだと全然、なんか、解読しないとわからないので、その、コードを書いてる様子っていう、その、なんだろうな、文字を詰めてる、その、最中っていうのが多分一番クリエイティブだと思ってて、そのアウトプットのコードだけじゃなくて、こう、ここのコードをこう変えると文字数が縮まるよとか、この絵が出るよみたいな、そういう試行錯誤してる時間も含めてのクリエイティブコーディングと思ってますね、自分は。
なるほどな。いや、でも本当そうですよね。なんか、一番最後に出来上がったグラフィックス一枚だけじゃない部分があるってことですよね。
うんうん、その裏に隠されたこう試行錯誤の表に出なかった行動たちがいっぱいいろんな可能性があるんですよね。
確かに。いや、本当そういう配信とか見てるの結構楽しいですよね。視聴者として見てるのも楽しいし。
うんうん、
なんかその、やっぱ意思というか考えみたいなところが見えますもんね。やっぱそういうところを見てると。
うん、どういう過程で作ってる、こういう絵になってるのかっていうのは、やっぱりそういう制作過程みたいなのを見ないとわかんないですしね。
いや、ほんとそうだな。ほんとそうっすね。なんか、つぶやき GLSL とかも、最終的な結果だけ見ちゃうと、もう何が何だか分かんない。何が何だかマジで分かんないから、
うん、
どうやってあの形になってったのかとかがね、見れたら本当面白いだろうなと思いますけど、まあでも言葉でちゃんと説明付きでやってくんなかったら多分分かんないと思いますけどね、その書いてる様子だけ見てても。
あ、確かに。
なるほどな。確かにそうっすね。うん、いや、でもその考え方すごくいいですね。その出来上がった絵だけじゃないよっていう。
うん、
まあ、少なくともその本人にとってである、そういうものであればいいと思うんですけど、その見る側からしたらね、作品だけ見てすごいでも全然いいと思うんですけど、ね、本人の中でその経験とか体験みたいな部分も含めてクリエイティブコーディングだよっていうのは、なんかすごい、名言っぽいですね。今日一の名言出ましたっていう感じがしました。
なんかでもその、なんだろう、自分の場合はその、さっきそのクオリティラインの話をしたんですけど、このスケッチとして完成、ここで完成させますみたいなラインを絶対どこかで引かないといけないんですけど、そこが結構優柔不断で迷ったりするんですよ。で、その、後ろにある見えてない部分、こう、ここの変数こうしたらこういう絵になったのにな、みたいな可能性も含めてなんか届けたいみたいなところはあって、そのコードとアウトプット半々でって言ってたんですけど、なんかそういうところも多分理由としてはあると思いますね。その制作過程も含めてって言ってたのが。
なるほど。確かにそうっすね。それが、まあ、何かしらの形で残ってればね、誰かのアイディアになるかもしれないですもんね。
うん。
なるほどな。確かにそうっすね。いや、なんか本当に、あれですね、なんか、すごくいろいろ、自分の想像以上のことをいろいろ考えながら、クリエイティブコーディングされてるんだなと思うと、なんか、聞けば聞くほど頭が上がらなくなっていきますね。
いやいや、全然そんな。
いや、まあ、あんまりこうやってなんかそのクリエイティブコーディング自体のハードルを上げちゃいけないなと思うんで、
うんうん、
ね、楽しくやればいいんですよっていうのがまあ大事だとは、うん、思うんですけどね。 これ本当になんか見たときすげえびっくりしたんですけど。
自分も話が来たときめっちゃびっくりしたんです
よ。はい、雑誌のソフトウェアデザインっていう雑誌の連載を、はい、担当されているということで、ちょっとそのあたりの話をね、聞いていけたらなと思うんですけど、一応そのソフトウェアデザインっていう雑誌がまあどういうテーマを扱ってるかとか、あとはそのカニさん自身がどういう連載をされているのかとか、ちょっと聞いてもいいですか？
はい。そうですね。なんか自分はそんなに、なんかあんまり読んだことはなかったんですけど、ソフトウェアデザイン自体は割と、なんかバックエンドとかシステム系のエンジニアさんが多分読者に多いと思いますね。そういう系の記事がよく連載されてて、で、その中で、3JS の連載、6回ぐらい連載をするんですけど、3JS で、お手軽 3D プログラミングっていう連載を、先月2月に発売した号から、はい、やってますっていう感じです。
いやー、すごいですね。2月に発売される3月号みたいな感じでしたっけ？
そうですね。ちょっと雑誌ややこしいんですけど。
雑誌は大体翌月とかですもんね。うん、
はい。
だから2月発売の3月号の中に第1回の、連載の第1回が出てるっていう感じですか？
そうです、そうです。
ああ、じゃあ、まあ、まさに今、最新号を買ってもらえればみたいな感じの状況ってことですね。
うん、最初から読めます。
いやー、もうマジこれびっくりしました、見たとき。ええと思って。なんか、どういう、はい、どういう経緯だったんですか、これは。
もともとは、僕がキータで 3JS の記事を書いてたんですよ。3JS 超入門っていうなんかすごい大それたタイトルつけちゃったんですけど。それをだいぶ前、4年くらい前に書いた記事があって、まあ、未だになんかいいねとかされてはいるんですけど、中身はちょっと古いままなんですけど、で、それを、ソフトウェアデザインの担当者さん、編集さんが、目にしたらしく、そこから、連絡が来て、連載をやりませんかっていう形で、依頼が来たっていう感じですね。めちゃくちゃびっくりしました、僕も。
まあ、そうですよね。いや、俺もしそんなん来たら、本当にびっくりすると思いますわ。雑誌の連載とか言われたら。
うん、しかもなんか商業誌でちゃんと記事を書くっていうのが初めてだったので、なんか本当に大丈夫なのかよっていう、未だに本当に大丈夫だったのかなって思ってます。発売されてるのに、
はいはいはい、いや、わかる気がします。なんか私も一応雑誌ではないんですけど、書籍はまあ出したことがあるんで、なんかその感覚はわかる気がします、
うん、
本当にこれでええんかっていうのは。
うん、
まあ、でも雑誌ってなるとちょっとまた勝手が違いそうだなっていうのもあったんで、なんかその辺もちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、基本的にはなんかあれなんですか、毎月原稿を出すっていう感じなんですか、その最初に全部書くとかではなくて。
そうですね。うん、毎月。一応、まあ最初に全部書くこともできるとは思うんですけど、自分の負荷的に難しいので、毎月締め切りに間に合うように書いてるっていう感じですね。
まあ、連載の内容は、さっきもおっしゃっていただいた通り、3JS の、まあ、入門っていう形だと思うんですけど、もう本当に内容はオーソドックスに 3JS の使い方を説明しているみたいな感じですか？
そうですね。3JS の最初は使い方とか開発環境を Node.js で立ててっていうところから始まって、あとはなんか基本的なその座標の概念とか、なんか、グループにまとめたりとか、あと、アニメーションとか、シェーダーを触ってみたり、みたいな一通りを想定してますね。
なんかその、ちょっとこれ、もし話せないことだったら無理に、言わなくて大丈夫なんで、ちょっと質問するだけしてみたいなと思うんですけど、その、ソフトウェアデザインの担当者さんがキータの記事を見て、お声掛けしていただいた、 ていうかしてくれたって話でしたけど、なんかこういうものにしたいんですとか、こういう理由で今 3JS の特徴をしたいんですみたいな、そういう具体的な目的意識というか、どういうためにやるみたいなところってあったりするんですか？
あんまり聞いてなかったかもしれないですね、そこは。でもなんかそのソフトウェアデザインの中でそのグラフィック系の記事を扱うっていうのが全然してなかったっぽくって、
うんうんうん、
最近
そうですよね、
なんか久しぶりにグラフィックやりますみたいな空気感ではありましたね。
まあ今の時代だったらウェブでしょうみたいな感じだったのかな。どうしてなのかわかんないけど。いや結構なんか思い切ってるなって思うんですよね。なんか本当にソフトウェアの話をしてる雑誌で、ウェブのライブラリを使った表現の連載って結構、
うん、
結構異色なんじゃないって思ったから。
異色ですね。うん。
ね、なんか、その辺のなんか思想というか、そういうのがなんかあったのかなと思ったんですけど、まあ、事前に別にそこら辺の説明とかがあったっていう感じでもなかったですね、
うん。そんなに細かく説明はされずっていう感じだったと思います。
実際どうなんですか、その、やっぱ大変ですか、書くの。
うん、大変ではありますね。ただ、初回を乗り切ったんで多分もう、いけるかなっていう気持ちにはなってはきてますけど。
ちょっと正直どれぐらい時間かかりましたか？ざっくり。なんかその連載1回分の記事の、
うん、
まあ記事書くだけじゃなくて、スクショ撮ったりとかもまああるとは思うんですけど、
うんうん、
全体として、なんかどれぐらい、なんか、俺の想像では月1で出さなきゃいけないとしたら、
はい。
多分そうだな。俺だったら多分20時間以上は書けないな、多分。
ああ。ドンピシャそのぐらいですね。20時間ぐらい。
そうですね。
毎月20時間ぐらい見て、はい。やってます、
ね。そうですよね。
どうしてもなんか、調査をして確かめないと心配になっちゃうので、その MDN とかちゃんとした公式のリファレンスを見て、こう整合性を取ってってやっていかないといけないので、そこの確認作業とかは結構時間がかかりますね。
そうですよね。いや、本当そうだと思うし、なんか仕事しながらそれやるのめっちゃ大変そうだなって思っちゃいますけど、どうなんですか？今んとこ無理なくできてるんですか？あそこで無理してますとは言えないと思うんですけど。
そうです。一応仕事、半分仕事みたいな感じでやらせてはもらってはいるんで、その会社の名前を出している点で。
うんうん
うん。なので、まあ、めちゃめちゃしんどいっていう感じではないですけど、一応なんか毎月締め切り前は結構しんどくはなりますね。
ああ、まあそうですよね。なんか、ちょっと想像ですけど、普通のなんか書籍を出す場合だと、まず第一案の草稿って呼ばれているような原稿を一番最初に編集さんに出して、まあ単純に添削、その誤字脱字みたいな添削をしてもらったり、まああとは一回目通してもらって、ここはこういうふうな補足が必要じゃないですかみたいなのがまあ返ってきて、みたいなのを多分2、3往復ぐらいして、で場合によってはレビューアーさんに入ってもらって、そのレビュアーさんの意見を聞いて、まあ、また2、3回やって、だいたい終わりかなぐらいの感覚なんですけど、私の中では。雑誌の場合もやっぱ似たような感じで、何回か行き来する感じですか？
そうですね。それで言うと、今回、その、なんだろう、ソフトウェアデザインさんの方で、そのグラフィック系に詳しい方ってあんまり多分いらっしゃらなくて、で、添削で言うと本当に文章の文字ここが違いますよとか、そういうレベルの構成を、書いた本人と編集さんとで2、3回やってっていう感じですね。
なるほどな。まあじゃあやっぱりその辺はあんまり変わんないのかもしれないですね。なんか雑誌だから結構スピード感が大事だったりするのかなとかいろいろ想像しちゃいますけど。
そんなになんか言うほどボリュームはめちゃめちゃ多いわけでもなくって、初回は8ページだったんですけど、 2回目以降は6ページでなってるんで、ちょっとボリューム減った分楽にはなってはきてます
ね。なるほどね。いや、8ページは結構あるじゃないですか、8ページは。なかなかありますよね。
うん、なかなか図も作らないといけないし、コードも載せてみたいな。
そうですね。
大変でした。
いやー、すごいな。なんか俺も経験がないから、想像で話すしかないけど、プレッシャーすごそうだなって思っちゃいますね。
すごいですよ、プレッシャーは。
プレッシャーすごそうですよね。
ずっとかかってます。
いや、本当ですよね。
うん。
そうだよな。雑誌の連載はちょっと、まあ、普通に商業出版の書籍を出すのとまあ同じっちゃ同じなのかもしれないけど、なんだろう、なんか、雑誌の方が、なんて言ったらいいのかな、雑誌の方がこう、例えば書籍だと、それに興味がある人が読んでるじゃないですか、書籍だったら。でも雑誌ってそうじゃない人も見てると思うんですよね。だからそういう意味でなんかこう、視聴者側というかその見ている側の属性がばらつくというか、なんかそういうとこありそうな気がするんですよね。だから、もし自分で雑誌の連載とかやんなきゃいけなくなったら、すげえ悩みそうだなっていう想像をするんですけど、大変そうですね。
そうですね。それで言うと、そのソフトウェアデザインで扱ってるのが結構システム系とか、そのバックエンド系が多いので、なんか、その JGS の記事の方の内容も割と、なんだろう、クラスとか継承とかをそう軸にして、解説をするようにはしてて、だから、その、本当に初めてフロントエンドやりますっていう人向けっていうよりかは、なんか多少言語の知識はあって、クラスも継承もわかりますよぐらいの人を想定して記事を書くようにはしてますね。
なるほど。なんかその辺はいろいろ、ね、その雑誌の種類によっても変わってくるだろうけど、ソフトウェアデザインの場合は確かにそうですね。そのなんていうか、エンジニアリングというかソフトウェアの設計とかを普段やられてるような方々が多分読者になるから、
うん、
絶対そこら辺は前提にしちゃっても、そうっすよね。まあだから、なんか、やっぱちょっと普通の書籍の感じとちょっと違うというか、
うん、
大変そうだなって思いますね。まあどっちが大変なのかは、どうにも優劣はつけられませんけど、まあ両方やってる方とかもたまにいますけどね。なんかその、普通に雑誌の連載もやってて書籍も何冊も出してる人とかもいたりはするし、ここ、グラフィックス界隈とかではなくって、普通にソフトウェアとか、プログラミングっていう文脈で見たときはそういう人いっぱいいるなと思いますけど、あんまりないですもんね。なんかこの界隈で書籍のネタになることってあんまりそもそもないから。
そうですね。結構すぐ入れ替わっちゃうんで、情報が。
そうですよね。
うん。
なるほどな。なんかそこで、いや、3GS じゃなくて、プロセッシングにしましょうみたいなのは別になかったんですか、そこは。
な、それはなかったですね。なんか 3GS ありきで企画が。
3GS ありきの企画なんですね。
はい。
いやー、すごいなー。あ、でも本当に間口を広げてるっていう意味では、すごい意義のあることだと思うんで、まあ、そのご本人から、こう企画したものではないとはいえ、ね、相手から、お願いされてやっていることとはいえ、すごくなんか、意義の大きなことをされてるなっていうふうに思うんで、まあ、大変だと思うんですけど、ちょっと頑張って続けていただいて、はい。
ちょっと半年、6月ぐらいまでは続くので、ちょっと頑張ります。
そうですよね。うん、
はい。
なんか一応、こんな感じの話をしようみたいなのはもう大体決まってるんですか？
あ、そうですね。初回の記事を書く前に、なんか、一応編集さんとは全体でこういうネタをやりますよみたいなトピック案みたいなものを送ってて、はい、大体は決まってはいるんですけど、そのやっぱり書いてみるとその文章量が足りないから次の回から持ってきたりとか、
はい、
いろんな調整があってどんどん中身変わっていくんですよ。 それは
あります、ね、あれあるですね。うん、それあるあるですわ、本当に。書いてみたら、やっぱダメじゃんのパターンは。足りないっていうのもあるし、入りきらないっていうのもありますからね。
うん、ありますね。
いや、わかる気がします。結構、本当になんか、わかんないけど、その、書籍を執筆されたことがある、プログラマーさん全員を、平均取ったらわかんないんですけど、私の場合は結構こう、こういう内容にしようって言って、こう、アジェンダ的な感じで書き出していくんですけど、まあ、その通りにはならなかったですね。その通りにはなりませんでした、私の場合は。
どんどん変わっちゃいますよね、書いてい
くと。どんどん変わっちゃいますね。
うん。
まあ、やっぱ特になんか、やっぱこれ説明してからじゃないとこれ言えねえなっていうのが、いっぱい出てきちゃうんですよね。
うんうん
うん、最初はなんとなくこう自分の中に思い浮かぶものでポンポンポンって項目を書き出していくんですけど、いや、これ言うためにはまずこっちから説明しなきゃダメじゃんみたいなのがいっぱい出てきちゃって、うんうん、どんどんページ数が膨らんでいくっていう地獄のような自分で自分の首を絞めていく行為をしてましたね。
それで言うとあれですね、連載だともう1回2回とか出てしまった後に差し替えが効かないんで、もう順番変えれなくなっちゃうのがちょっと怖いですね。
そうですね。やっぱある程度先に、ある程度の段取りまではつけておかないと結構、後々取り戻せないっていうのは難しい部分もあるかもしれないですね。
うん。
そうっすよね。まあ書籍だったら、出す前だったらいくらでも直せますからね。まあ、雑誌だともう出ちゃってるってことになるから大変だよ。
どうしようもない。
まあだから小説とかもなんか連載ものの小説と書き下ろしで一冊で出てくるやつとあると思うんですけど、まあそれに近いのかもしれないですね。
うん、そうですね、うん。
全体像はなんとなくイメージした状態で、でも小さくはまとめて一つの完結したストーリーとして出していかなきゃいけないから大変そうだな。なんかそんな時に。こんな収録をお願いしちゃってなんかすいません。
全然、全然大丈夫ですよ。
全然大丈夫ですか。
まさか呼んでいただけるなんて思ってなかった
ので。いやいやいや、もうこのなんか雑誌の話見たときに、いやもうこれ今呼ぶしかないと思って、すぐ呼ばなきゃと思いました。見たときに、
うん。ありがとうございます。
だってね、これもう全部連載終わっちゃってからじゃちょっとあれじゃないですか、また。
うんうん、
そのタイミングでね、話を聞くよりかは、今からこう追いかけられるタイミングで聞いた方が絶対いいなと思ったから。はい。まあ、結構ノーマライズ FM はもうそんな感じで、はい。そんな感じでゲストに声をかけています。私の気まぐれで、うん。そうだ、みんななんか呼ばれてすごい自分なんかが呼ばれると思ってませんでしたみたいなのみんな言ってくれるんですけど、まあ俺からしたらね、俺からしたらもうみんなすごい人なんで、こうやってお話聞けるだけで本当に嬉しい楽しいって私自身は思ってるんで。
こちらこそです。
まあ、あんまりなんかこういう機会もないからね。なんか、せめていい思い出にしてもらいたいなっては思ってはいるんですけど。まあでも、あれですね。今日はかなり、なんかカニさんはもう全然落ち着いて喋ってくださるんで。
ああ、よかったです。
はい。私としては喋りやすい感じではありましたね。うん。なんか雑誌の連載とか、ほんと雑誌とかだって、下手したら、ね、今後何十年かでなくなっちゃうかもしれないじゃないですか、紙の雑誌なんて。
うん。そうですね。
うん。すごい貴重な経験というか。
まさか自分が雑誌に載る記事を書くなんて思ってなかった
ですね。いや、本当そうですよね。そこはなんか、あらかじめ人生の予測リストに入れられないですよね。
うん。うん。なんか、凄まじいスピードで実績解除してしまったみたいな気持ちですね。
まあ、そうだよな。いや、本当そうだと思います。俺も自分がなんか、書籍書いたりとか、そういうことできるようなことは全く思っていなかったし、まあ、未だになんかもう、いや、本当に俺なんかでいいんですかって思っちゃいますもんね。まあ、だからなんか、おっしゃってることはすごくわかる気がしますね。まあ、でもそれをちゃんとこう、やれてるっていうのはやっぱさすがだなってのもありますよね。
ああ。でもなんか自分の性格的に、その、追い込まれないとやれないタイプなので、あえて引き受けることによってやってしまおうみたいな とこはあります。
そうなんですよね。なんかわかりますそれ。俺もそういうタイプです。なんか追い込まれないとやれないっすよ。だからすぐねあぐらかいちゃうんですよね。まあだからなんかこういっかなーってすぐ思っちゃうし、なんか緊張感がないというかまあ大丈夫だろうってすぐ思っちゃうから、なんかこうケツを叩いてくれる何かがあるとやっとやる気が出てくるんですけど、だからなんかちょっと不思議だなって思うのは、なんかそういう性格なのに日々日々続けたりとかはできるんですよね。
ああ、確かにそうですね。うん、
そう、なんか夏休みの宿題とかも絶対最後までやる気が起きなくて、
全然やってませんでした。
そうですよね。めちゃくちゃ溜めちゃって、もうなんか、やっぱ日々やっとけよかったんじゃんって後で後悔するんですけど。
でも宿題とかはダメですね、僕は。なんか、自分の好きなことは続くけど、そういうなんか、与えられたタスクみたいなやつを絶対最後まで残すタイプでした。
いや、そうですよね。だからなんかそこもやっぱなんか不思議なような感じもするけど、自分でやりたいって思ったら全然苦じゃなく人がびっくりするようなね頻度でできるのに、やんなきゃいけないってならないとなかなかエンジンかかんないっていう、その性格がこう同居してるっていうのがちょっと面白いですよね。
多分やることによってその特性がこう分岐してるみたいな感じですね。
いや本当そうだと思います。なんかこう本当にね、嫌なことを全然やりたくないんですよね。
うん、
だから自分のやりたいことだけやっていたいんですよね。まあだから、まあそれがこう突き詰めていくとそういう結果になっちゃうんでしょうね。宿題はやりたくないけど、自分の好きなことは毎日でもできるっていうふうになっちゃうんでしょうね。ああ、なるほどな。なるほど。まあじゃあ、ちょっと雑誌の話から少し脱線してしまったんですけど、
はい、
まあ、6月ぐらいまではちょっとまだまだ連載の執筆とかもあるっていうことなんで大変だと思うんですけど、まあでもクリエイティブコーディングとか日々のアウトプットはやっぱ継続していきたいっていうのは変わらないですもんね、その中でも。
そうですね、もう日常みたいな感じなので変わらないですね。
もうそこはなんかあれですよね、こう自分の中で負荷というか、その消費するものになってないというか、
うん、逆になんかむしろ瞑想タイムみたいな感じで回復してるまであるかもしれない。
なるほど。その執筆で消耗した MP をそこで回復していると。
うん。
なるほど。まあそうですね。いや、わかるような気がするけど、なんかちょっとやっぱ変な人だなって思いました。やっぱそういうところがないと続けられないのかもしれないな。いやでも本当ね、なんか今日の話の中で一番俺がなんか共感できたのは、本当楽しくないと続けられないっていうのは、
うんうん、
マジでそうだと思いますね、本当に。うん、だ多分なんか書籍の執筆とかはなんか楽しい作業ではないんですけど、こうとはいえやっぱね、自分のなんて言うんだろう、使命感に駆られてじゃないけど、やるからにはちゃんとやらなきゃなって、まあそういうものに取り組むモチベーションはそれはそれとしてあると思うんですけど、まあそれとは別にこうやっぱ、ね、日々やるってなると、楽しいっていうものをガソリンにしてエンジン吹かしていかないと、
そうです
ね。ダメですよね。うん。いや、それは本当にその通りだと思いますね。だから多分、カニさんの場合も、楽しいって感じる限りはずっと続けていくんでしょうね。
そうですね、楽しくなくなったらちょっと一旦休止してみたいな感じになると思います。
いや本当そうですよね。別にそれも悪いことじゃないと思うもんな、俺は。なんか一回離れてみるっていうのも全然いいと思うし、うん、
うん、
離れてみたらまたやりたくなってくるかもしれないですからね。
うん
うん。はい、では今日もですね、まあ、結構あっという間に時間が過ぎていって、本当になんか 今日本当に初めて話す感じだったんですけども、まあ、いろんな話が聞けて、すごくね、楽しい時間だったんで、あっという間に時間が過ぎちゃったんですけども、今日はこのあたりでね、終わりにしていきたいと思います。はい。で、最後に、カニさんの方からお知らせなどありましたら、お願いします。
はい。先月発売したソフトウェアデザインの2023年3月号から、3JS でお手軽 3D プログラミングという連載をしております。はい、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひ ご購入をよろしくお願いします。以上です。
はい。まあちょっと本編の方でも出てきましたけど、6ヶ月分あるっていうことなんで、はい。ぜひ、ぜひ皆さん全冊買っていただいて。
はい。
これ、なんか、電子版的なのもあるんですか、これって。
電子版もあります。
内容は全く同じように出てる感じですよね。
そうですね。内容は一緒で、レイアウトだけ若干違うって感じですね。
うんうんうん。はい。まあ、ちょっと紙で買うのはなーっていう人もいるかもしれないんで、そういう方は電子版もあるということなんで、はい。ぜひね、興味のある方は、見てみてもらえたらと思います。なんか私もちょっと、全然実物見ないで今日喋っちゃったんですけど、あとちょっとポチッときます。
はい。あ、一応手元にあります。
はいはいはい。いやもう、そうですね。これちょっと今、ポッドキャストだから映像がないけど、私の今目の前に見せていただいたやつが、実物がカニさんの手元にはあるということで。はい。なんか、やっぱ実物手元にあるとちょっと実感湧きますよね。
そうですね。しかもなんか新連載なので表紙にまでタイトル書いてあって、
はいはいはい、
本当これ本当なのかと自分が書いたやつが本当に紙に載ってるっていう、
紙になってるわーっつって、いやーわかります、
不思議な、
わかります。なんか、はい、書籍の普通の商業出版の書籍の場合も見本の本が届くんですけど、まあ、その時点でなんか、あ、本当に出るんだっていう気持ちになるんですけど、それと似たような感覚なのかもしれないですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、もしね、その雑誌を見た方とかね、いらっしゃったら、まあ、ぜひ感想とかも、まあ、カニさんに直接ね、伝えていただく形でもいいと思いますし、まあ、もしよければ、ノーマライズ FM のね、ハッシュタグ付きで、つぶやいてもらえれば、それもね、キャッチアップできると思いますので、何かね、その、雑誌に関わることでも、今日のね、話した内容に関することでもいいので、何か思うところがあればね、ぜひ皆さん感想を聞かせていただけたらと思います。はい、じゃあカニさん、ちょっと長い時間になりましたけども、今日はお付き合いいただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、ありがとうございます。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。